カープキャスト1位でございます。さあ、プロ野球の方はですねシーズンも終盤残り残すところ十数試合となってきておりますけども、カープ、調子が非常によくありませんので一切触れないとい こうファン、あるまじき行為がずっと続いておりますけども今日も大して触れることはないと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日のメンバーを紹介していきたいと思います。まずは不動の1番バッターラロッカさんです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
いやこの前ね調子悪いとか言っときながらあの、はい、3年ぶりですよ。何です。神宮球場に野球見に行っちゃいました。
おお、はいはいはい、
うん、でなぜ行ったかっていうと僕はね、
はいはいはい
はい、秋山よ。もう秋山選手が入ってくれたの本当嬉しくてね、
はいはいはい、
もう1ヶ月前からもう取ってさチケット、はい、カープキャストはあんまやる気ないけどこの日だけはもうカープ一色だと思いながらね。
そうですね、
行った前日ですよ、
はい、
あれ秋山出ない。ああって言うと僕行ったのね 9月10日なんですけどもね、
はいはいはい、
この辺の喋りが入ったんだよねこう後から思い出すもうね本当まあいいや、はい、この反省は後にするとして、
はい、
で9日に出なくて、はい、あでも笹岡さん初めて褒めようと、これ移動日だから、うん、この日は1日休ませて、うんうん、もう9月10日にボーンとフルメンバーで最後の神宮ヤクルト戦行くんだと思ってね、うん、もういやさすが笹岡さんと思った次の日ですよ、うん、もうショックネット見たら、はい、なんか 病気でもう10日間真っ白みたいな何しに僕は見に行ったんだと。もう本当にね行くのやめようかと思ったぐらいだけど、うん、まあちょっと一緒に行く人もいたもんで、うん、もうその人引っ張られながら行って座った3回表ですよ、うん、やっぱ9月10日なんかあるね。
あるね。
6年前ですよね、9月10日東京ドーム優勝したと、ね、今日バーボーさん来たらバーボーさんと喋りたかったんだけどその辺も、うん、12点取っちゃいました
すいません
。
何か
それだけ
神宮球場ですね、
うん、そう12点取っちゃった
なんかこうヤクルト戦って大味な試合が多いと思うけど、うん、カープが38年ぶりに1イニング12点なんですけどその38年前もヤクルトなんですよね対戦相手は。
あそうなんだ。
はい、
まあ、上本ですらホームラン打てる球場ですから
ですら
、うん、まあだから村上のホームランもまあ3割引きぐらいにしといてください。
はい。うん、いや、うん、でね、それで、まあ、思ったんですけど、あの、うん、だって、ほら、最速のマジック出たヤクルトですら、まだ優勝できてないんですよ。だって、2016年、もううち優勝してたんですよ、うん、あの時は。
あ、そうそう。そうだね。そうだ
そ
う。
それがまだ優勝できてないんですから、うん、最速でマジック出た割には。
うん。
っていうお話です。
いや、だから、まあ、僕は、最後の最後ちょっと楽しんじゃったっていう話をしました。
はい、まあ良かったです。勝った試合なんで。
まあその後ハラハラだったけどね。
まあまあ結果勝てばいいんですよ。
まあそうそう。まあ、はい、いいですいいです。僕はもうそういうことです。はい。
はい、よろしくお願いいたします。
あ、お願いします。ありがとうございます。
はい。では続きましてペップさんです。
はい、こんばんはペップです。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
やっぱりね、はい、一番バッターにラロッカさん帰ってきてもくれないと。
そうですね。
カープキャストっていう感じがしないですよね。
そうですね。
まあ多分ね、やっぱカープキャストをこう楽しみにこう聞いてくださってる方も、はい、あ、一番バッターラロッカおらへんやん今日ってなって、はい、あ、もうやめやめってなる人もね、いると思うんですよ。
それは多いと思いますよ。
いや、ないです、ないです、ないです。
なので、
ちょっと、ラロッカさんに、ね。落ち着いた放送が聞けるなと。
あの、いやいや。はい、
あのこういう感じですよ、ね、今日もこういう感じですよ、
はい、喋らせろよええこと言うてんねやから喋らせてほんとねラロッカさんにはねちょっとやる気出してもらって、はい、毎回ねやっぱ一番バッターとしてちょっと君臨してもらいたいなと思ってますよ。
はい、
あとね野球界はねいい話も悪い話もてんこ盛りで、
そうですね、
ねえ本当にもうやっぱり いろいろね、まあ、その辺についてもまあ喋れないこともいろいろあるんですけど、まあ今日は全然違う話っていうことなんで、まあそれはそれで、はい、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして最後は、フォックストロットさんです。
はい、こんばんは、フォックストロットでございます。ね、まあほら、うちはもう勝とうが負けようが準備はだ順位は大体もう決まりきってますし、
そうですね、
そうそうそう、本当ね、清宮があと5本打ってくれればなとか、そういうなんかのんきなこと考えて野球見てられるんですけど、まあね、阪神さんもそうですけど、まだちょっと上位がちらついてんなっていうチームはこの時期は割とハラハラしてるような感じが本来するんじゃないかと思ってるんですけど、なんかこのメンツ割とハラハラしてないなっていうのが、うん、まあね、監督事情ですとか、ラロッカさんは一体ね、ライト側なのかレフト側なのかどっちで見に行ったのか、
そうですね、そこはめちゃ気になるところですよね。
いろんな問題がありますけれども、そういう問題一旦さておいて、今日はねちょっと全く別の話するってことなんで、はい、そっちの方をちゃんとねお話できればなと思っております。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。では、今日は何を喋るかと言いますと、何をテーマにしてるかと言いますと、まあいわゆる野球における例えばまあ流れとか、まあ運とか、まあ相性とかジンクスとか、まあそういういわゆる見えない見えざる力っていうのがいろいろ多分あると思うんですけども、まあ、それについて、まあ、そもそもこの話を持ち出してくれたのは、まあ、今日ちょっと欠席してるんですけど、バオバオさんがとあるコラムを、まあ、僕らのメッセージグループに投稿してもらって、まあ、その分には、まあ、野球には流れが本当にあるのかというふうなことを、まあ、いろんなこう野球あるあるから、例えばまあフォアボールで先頭バッターを出すとその流れ悪い流れになるのとかなるのだろうかとか、いろいろそういうことを、まあ、ピックアップして、いや実はヒットを打たれるた方が、まあ、失点しやすいですよとかいう、本当はこうですよ、こう言われてる野球界であるあるあるは実は違いますよっていうような記事が、まあ、載ってて、で、まあ、じゃあちょっとそのテーマで一つ喋ってみようかなと思って今日は集まってもらいました。はい、というのがそもそもの趣旨です。はい、で、まあ、よく言われるあるあるで言ったら、まあ、例えばそのノーアウト満塁は失点、あ、得点がしにくいとか、まあ、いや守備側で言ったらその選手が変わったところに打球が飛びやすいとか、まあ、よく言われるあるあるがあると思うんですけどもまあそれは実際どうなのかっていうのは、まあ、僕らはデータ持ってるわけじゃないです。じゃあ このコラムであったように流れってで、じゃあそもそも流れって何ぞやっていうこともあるし、まあ、よくバッテリーとか、まあ、対戦相手でも、まあ、相性って言われるものがある。で、相性がいいから、うん、まあ、この試合で起用しましたとかいうことがあると思うんですけども、それはまあ本当かどうかっていうことも含めていろいろ話できたらなと思ってます。はい、
はい、
で、そもそもそういうものはあるっていうか信じる方ですかね、皆さん どうですかね。
誰からいきますか。
それはもう不動の自慢バッターしかないでしょ。
せっかくいます。
信じるか信じないかはあなた次第ですけど、
でもさ、
はい、
自分を考えるとですよ、うん、やっぱりそのすごい緊張した場面と、うん、何でもないリラックスした場面で同じことしようとしても、うん、やっぱ緊張した場面の方が失敗しちゃったりとかすることはあるから、
そうですね、
なんていうかな、その例えばさっきのね、その、うん、人が変わったとこにだけがよく飛んでくるっていうのは、うん、飛んだ来た時に多分あ飛んできましたねって言うからそんな感じでするわけで、
うん、
飛んできてない時は何も言わないわけじゃん。
そうですね、
飛んできましたね、飛んできませんね、飛んできませんね、飛んできませんね、飛んできましたねっていうふうに毎回言うんだったら、その数を数えてさなんかどっちが多いとか言えるかもしれないけど、飛んだ時しか言わないから、なんかそれはちょっと前つばだなって気もするけれども、なんかだからその例えばさっき言った12点取っちゃったのかね、1回に、ああいう時はやっぱりもうピッチャーがもう頭が真っ白になってやけになっちゃったとか、 そういう意味でそのメンタル的な流れみたいなのはあるんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
でピッチャーが変わってもあれが不思議だよね。ピッチャーが変わっても止められないっていうのはちょっと不思議だなと思ってますけどね。
うん、
うん、確かにありますよね。前のピッチャーに引っ張られるってことありますもんね、うん、
まあ、比較的その配線処理出すとかさ、あの、うん、その時の一番いいピッチャー出すわけじゃないっていうことはあるのかもしれないけど、まあ、上本にまでホームラン打たれたっていうのはちょっと謎だなって。あとあのそうだ、それこそ9月10日 の、 その6年前に優勝した試合、
はい、
あの、マイコラスってピッチャーが巨人に投げてて、で、まあ、結構接戦で競ってたんだけど鈴木誠也がツーラン打って、でわーって盛り上がって、もう誰も見てない間にまた松山がホームラン打ったみたいな感じですよ。本当誰もあの松山のホームランを喜んでないっていうかわいそうなホームランなんだけど、あれは多分マイコラスも同じゾーンに入ってたんじゃないかなっていう、観客となんかポーンって投げちゃったみたいな、ああやっちゃったと前思ってその気持ちで投げちゃったとか、だから流れってそういうことなんじゃないですかねっていう気はしてますけどね。
まあ、だから失敗の連続と成功の連続だと思うんですよね、流れって。
そうそうそう、
だからエラーなんかエラーしましたとするじゃないですか。で、まあ、それが失点につながりましたってなった時に、うん、まあ、もうこれ以上エラーできないよってなって、まあ、そのエラーした当本人はまあちょっと、
うん、
まあ、固くなるって言っちゃいけないですけど、
それでピッチャーが下柳みたいだったらやっぱ、
そうそうそうそう、まあそれは別としてで、それがあもうピッチャーとしてもあもうこれ以上失敗で、あの打たれること打たれちゃダメだなっていう、でもそれでも打たれることあるじゃないですかやっぱり、うん、っていう失敗の連続とか不幸の連続が続くと悪い流れってなるし、それが今度いい方に転がってくるとそれはいい流れっていう風になるから、まあちょっと心理的なものが左右するのかなっていうふうには思ってますけどね。でそれを払拭する、例えばホームラン打ったからその流れがガラッと変わったとか、ファインプレーしたから変わったっていうのはやっぱり心理的にその緊張感が出たり解けたりすることによって、やっぱり選手のそのあれが伝わっていくんじゃない、負の連鎖が伝わっていくのが流れじゃないかなと思うから、僕はあるかないかというと流れとしてはあるのかなですけども、ペップさんとかどう言ってますかね。
はい、まあ、まさにね、今ラロカさんもセブンさんもお話し されてたように、うん、結局、まあ、結論めいたことを言うと結局メンタルなんですよね、
うん
うん、だからそのな、じゃあなぜその野球に関してはまあここまでその流れであったり云々だったりっていうのがあるかっていうと、やっぱり一回一回あのリセットがかかる競技だからっていうのがあるんですよね。
そうですね。
例えばサッカーであればキックオフ始まったら45分プラス、アディショナルタイムの間はまあもちろん選手交代とかで時間止まることはありますけど、ファール受けたりとか、
はいはいはい、
基本的にはランニングタイムなわけじゃないですか。
そうですね。
だからあの例えば大きいそのミスがあったとしても流れの中、その試合の本来のゲームの流れっていうのがあって、それは止まらないから、うん、メンタルはやっぱりこう結果が出て一旦こうパッ と止まった時に、まあ、メンタルが動くっていうことはありますけど、例えばその途中で誰かがいいプレーをしてその流れをプッと断ち切ってくれると、うん、まあ、メンタルはその場ですぐ持ち直したりっていうことがあると思うんですよ。ただ野球の場合はそれが一回一回止まるので、フォアボール出しました、はい、また止まります、で次のバッター来ますって、この時間が空いてる間にいろんなことを見るし、いろんなことを考えるんですよね、やっぱり人間は。
そうですね。
例えば、フォアボールを出しました、先頭のバッターにフォアボール出しましたってなったら、やっぱりベンチ見ると思うんですよ、
うん、
だベンチで例えばね、在りし日の星野仙一がブスッとした顔でベンチで立ってたら、それはやっぱ萎縮しますよね。
そうですね。
あ、やってもだと、また怒られるわとなったら、こう本来の力が出ないっていうことは往々にしてあると思うんですよ。だから結果やっぱり全部がメンタルだと思うんですよね。でメンタルがやっぱりこう一回一回止まることによって あれだけこう9人かける9人プラスベンチも入れると、うん、まあ、総勢50人以上の人間のメンタルで、またそれを取り囲んでるお客さんが見てるわけですから、はい、お客さんがワンプレーに対してはーってため息ついたりとか、わーって歓声上げたりとかすることで、メンタルってやっぱり浮き沈みするわけじゃないですか、
はい、
そういう風にメンタルの影響はやっぱめちゃくちゃ受けやすい競技やから、流れっていうのがそれが引いてはそのゲームの流れっていうことになると思うんですよね。
そうですね、
うん、だから結論で言うと、流れっていうのは別にそのオカルト的なものではなくて、確実にそのメンタルがこう乱高下する人たちがたくさん集ってる場所だから、当然流れは存在するっていう、それを流れというならば流れは絶対に存在するというのが、まあ僕の感覚かな。
はいはいはいはい、
はい、
わかりました、ありがとうございます。じゃあホックストーンさん、ちょっと聞いてみましょうか。
なんか僕は根本的にこう、はい、じゃあ流れって何なのって言われたら、本当究極結果論だとしか思ってなくて、うんうん、結果良くなった、いい感じだっていう、なんかなんていうんですか、根本的に人間って理屈をつけたがるから、うん、いい流れが出ました、でも本当は確率論で、本当はアットランダムで、うん、実はそんなとこにこう関連性はないんですよねっていう言われりゃ、多分そういうふうにも見えるんですよ。なんですけど、うん、なんかこう納得したくて、後からまああれは流れがあるからねとか、これはもしかしたらこういう流れになるかもしれませんねって言っとくことで安心を得てるというか、
うん、
だから僕の中ではそういうイメージで、だから極論で言うと、そこにデータの裏付けとか無意味オブ無意味だと思ってる
ん
です
。
そんな本当にそういう不思議な何か流れっていう、なんとなくそういう風に なる運命みたいなのがあるんだとしたら、それは多分数値化できないだろうし、
うん、
そこを数値化無理やりしようとしたところで多分出てこないんですよね、
うん、
まあ当然ですけど、その先頭バッターにフォアボール出すなよ、その後の流れが悪くなるからっていうのも、うんうん、状況によるじゃないですか。そのフォアボールって一つ で見たら確かにフォアボールかもしれないですけど、うんうん、審判があまりに厳しくてフォアボールなのか、いい球だけどフォアボールなのか、それとも全くコントロールのついてないあのヘボピッチャーが出てきてフォアボールなのかで、意味って全然違うじゃないですか。
そうですね、
うん、
だからそのフォアボールって単に雑な括りをするんだったら、僕はさっき言ったみたいに、それはもうデータで測るか何で測るか無意味だし、ただ単純に理由付けしたいだけだよなっていう話にしかならないと思うんですよね、
うん、
だから僕の中では流れはあるんですよ。僕も流れはある派なんです。ある派なんですけど、
はい、
そこを理屈で詰めようとすることにはあんまり意味はないよなって。
まあまあそうですよね。
だからなんかその好きなんですよ、僕も。どっちかっていうと先頭バッターに、まあ今ファイターズがそうなんですけど、先頭バッターを出すとほぼ必ず返ってくるんですよ。
うんうんうん、
だからフォアボール出すなよってあんだけ言ってんじゃねえかと毎日のように言ってるんですけど、なんかそういうこともあるんですよ、やっぱり。でそれって別に流れがあるからとかジンクスがあるからとかじゃなくて、それランナーが出たら帰ってくる可能性高まるの当たり前で、
そうですね。
でそのなんかね、じゃあフォアボールとヒットと何が違うんだったら別に何も違わないです。ただヒットもたまたま打ったヒットなのか、それともいやもうこれは完全に読み切ってもう狙い澄ました一撃でヒットなのかによって全然違うだろうし、
そうですね、
実際その統計を取ろうと思ってもヒットはヒット、フォアボールはフォアボール、アウトはアウト、ストライクはストライクって一個ずつそのデータで平準化しちゃうから、その中身まで見れはしないんだから、
そうですね、
だからその辺で言うと僕は流れってのはそういう風に数字に表せないから流れなんだよっていう、
うん、そうですね、
うん、そういうだからそこにデータがどうとかっていう話も意味がなくって、その送りバントの期待値の話もそうなんですよ。送りバントしましたって言ったら送りバントは期待値が下がるからうんたらかんたらとかっていうのも、それ もう全然意味がなくって、
うん、
送りバントをされたピッチャーの 心理として、例えばなんで送りバントなんてしやがってって思うピッチャーもいれば、その送りバントにぐらいワンアウト取れるんだから安いもんだって思ってるピッチャーもいれば、一人一人こう その一球に対して思うことも違えば、心理状況も違うし、あの風の吹き方も違えば球場だって違うし、ね、あの湿度も違えば飛ぶ形も違うし、バットの材質が違えば飛ぶ距離も違うわけだから、もう何一つ同じデータなんて多分ないと僕は思ってるんですよね。
そうですね。
だからあの僕らよく実際に成績見てるときに、あの、まあ、OPS がとかなんとかって言いますけど、そういう数字もまああくまで目安でしかなくて、それが絶対だとは誰も言ってないわけで。
うん。
絶対だ。
言ってる人いましたね。
うん、いました。でもその。
おいでだ。
言ってましたね、そういえばね。
言ってました。意外と近くにいましたね。
まあなので、そういう意味で言うと、あの野球を楽しむ一つのエッセンスとして、あの流れっていうもんを頭に念頭に置いて見るとちょっと楽しくなるよっていう、まあ、スパイスみたいなもんで、なんかあの真剣になってこう、ね、大学准教授とか出てきて、いや流れというのはとかってやり始めるとそうっていう気持ちにしかならないなっていう、
そうですね、
僕としてはそんな感じ。なんかそんなんに頼らないで楽しめばいいのにという、そういう感じかな。
だからさっきの僕もラロッカさんの話で思ったのは、だからさっきの守備で変わった時にその球が飛んでくる飛んでこないの話した時にもそうなんですけど、要は印象が深いんですよね。例えばノーアウトで点が入らなかったっていう、そのノーアウト満塁で点が入らなかったっていう残るじゃないですか、どうしても。うわノーアウト満塁なのに点が入らなかったって、多分ノーアウト満塁で点入ってる方が多いし、見てる回数も多いはずなんです絶対。でも印象に残りやすいんですよね、ノーアウト満塁で点が入らなかったっていうことと、
うん、
だからわノーアウト満塁だからどうせ点入れねえだろうなっていうふうに思ってしまうんですけど、実は確率的に言うと一番多いわけで、ノーアウト満塁で点入る可能性がですね、全てのパターンで、うん、あの全てのパターンでその言ってしまえばそうなんですよ実際に。だから、うん、そういう印象があるのかなっていうのもあるんですよね、そのあるあるあるで言うと、そのちょっとまあ流れとは関係ない話なんですけども、
いや本当に僕はねそこがすごくポイントだと思っていて、うん、僕はねやっぱりね、まあ、監督によって流れを操れる監督って僕はいると思ってるんですよ、うん、そうは言っても、うん、というのはやっぱりさっきの印象論で、例えば落合さんなんかは、うん、もう7回8回9回に、うん、中日に勝たれていったらもう負けちゃうみたいなのを相手に暗示を与えたりとかさしてるわけ、うんうんうん、それは多分さっきのノーアウト満塁で点が入りづらいみたいな、あ、うん、暗示と似たようなもんだと思うんだけど、そういう暗示を相手にめちゃめちゃかけられる監督と、うん、全くそうじゃない監督の差っていうのは僕はすごくあると思っていて、
うんうん、
その暗示をうまくかけられるチームはやっぱり、まあ、言い方いい流れって言い方するといい流れを引き寄せてしまうっていうか、
そうそうそうそう、
だから例えば、カードでも2連敗しても必ず最後は勝てるチームと、2連敗すると必ず負けるチームっているじゃないですか。なんかそこの差ってやっぱ監督とかそういう、だから相手に暗示をかけてるみたいな、もうダメだって思うと、まあうちはこのピッチャーがいるから大丈夫って、例えばそう3戦目はこのピッチャーいるし、もう総力戦でいくから大丈夫って、例えば味方に思わせてる監督とかね、
うん、なんかその辺監督のあれってあれですよね、うん、その演出がうまいかどうか、印象付けがうまいかどうかっていうことであって、 それはなんかあの別に来る球を操ってるわけでもないし、打つ球を操ってるわけでもないんですよね。
そうなんですよ、そうそうそうそう、
だからそのプレー一個一個に僕は流れがあると思わないけれども、
うんうんうん、
何かしらの暗示をかけられる人かけられない人っていうのがいて、僕は今あんまりかけられる人が監督やってないなと全体的にね、
うん、
思ってて、
うんうん
う
ん、
そういう時こそ僕はだからもうデータ一本 OPS だって僕は言ってんだけど、
お
まさにそうだと思ってて、やっぱりあの落合中日って別に OPS 高くなくても優勝してたんだけど、
うん、
最近のセリーグはもう OPS 高いチームが優勝してるとかっていうのは、やっぱりそういうなんか、まあ、監督の差がなくなってきたっていうか、そういうなんか暗示をかけられる人がいなくなっちゃったのかなっていう気はねしてるんですけ
ど、うん、なるほどね、 まあそうですね、だから2016年か17年の頃のカープって、そもう逆転のカープってさ、もうすごく言われてたから、もうね、8回、9回ぐらいで2、3点のリードだったら全然相手は安心できない。
あ、そうそうそう、
もうそれ心理状態を当ててるから、うん、あのプレーもガチガチになるし、そうするとミスも出やすいし、そしたらあのそれが現実になりやすいじゃないですか、逆転、うん、それだけ力持ってましたし、そのようなカープって、うん、だからそういうことですよね、相手に印象付けるっていう意味では、
相手をだから相手をビビらせるとこっちにだ、その大体は 5対5の力関係で戦ってんだけど、うん、相手をビビらせるとちょっとこっちが6になるとか、うん、なんかその辺のせめぎ合いな気はしますけどね。
そうですね、うん、まあそうですね、
うん、ビッグボスは違う意味のなんか暗示をかけてる感じがあるけど、それはそれですごいなと思う。
あれですよ、なんかあの敵に暗示をかけるんじゃなくて味方に暗示をかけたい人なんですよ。
あ、そうですね、
うん、味方をうまく騙してもっとやれるんだよって、もっと気楽にやっていいんだよって、もっと安心していいんだよっていう風に余裕を持たせてあげたいっていうのは僕は見てて思うんですよね、うん、ただ、うん、あの選手が予想以上に想像以上に余裕が持てないっていう
なんかね、
見ててそんなに逃げることはある、そんなに思い詰めることはあるっていう、この君らダントツで最下位なんだからもうちょっと楽しくやってもいいんじゃねえのっていうことはよくある。だからそれだけうちのチームの、子たちは真面目ですし、ボスは本当にあの浮かれポンチなんだなっていうのもよくわかりますだから
うん、
うん、なんかその辺はなんて言うでしょう、もっと僕はボス寄りでいいと思ってるんですよ、ファイターズは。
うん、
だからもっともっとそのなんて言うでしょう、のなんて言うんだろう、雑に言えばノリでやっていいとこってあると思うんですよ。なんか、ね、だってすごい真面目なんですよ。もうなんて言うんですか、こうヒーローインタビュー出てきても、うん、なんかこうふざけるようなやつもそんなにいなくて、なんかもう清宮とか聞いてたらわかるじゃないですか。もう真面目ちゃんで、真面目ちゃん
で、ね、
あの刺したる面白いこと言うわけでもなく言ういや、それはそれでいいんですよ。彼そういう、ね、なんかとっぽいお坊ちゃんみたいなとこあるから別にいいんですけど、だからそういうとこも含めて野球に現れてるなっていう、こうだってなったらこうなっちゃうし。
え、じゃあビッグボスはやっぱり今歯がゆい感じなんですか。
いや相当歯がゆいと思いますよ。
ああそうなんだね。
もうあの成長は確かに認めてるし、うんうん、感じ僕らも見ててすごい成長してるなって感じてますけど、うん、今一つ殻破ってバーボーンって出てくる勢いを持ちきれないですよね、うん、それって新庄剛志っていう人間が一番持ってたやつじゃないですか、
うん、そうですね、
殻とか型とかもバーボーンって破って、うん、こう楽しいことやっちゃうみたいな。でもそれって実際結果にコミットしてきたから、うん、だから僕らはそれを見たいわけですよ。なんですけどこう選手がそこまでやっぱりバカになれないというか、うん、なんかこうね、
今
度はお利口さんが抜けなくってっていうのはありますよね。見てて歯がゆいだなぁ、うん、ここで打てばヒーローなのにどうしてそうなっちゃうかな、ここで抑えればかっこいいのにどうして、そんな若いんだからもっとかっこいいとか、なんかそうヒーローとかそういうことにこだわれよって絶対思ってると思うんですよね。
うん、
オールスターでね、あの一瞬乗り移ったのね、ビッグボスが清宮にね。
あの時に清宮ははしゃいときゃよかったんですよ。うん、
ああ。
もっと、うえーってなっときゃよかったのね。あいつ出てきて、なんかね、なんか首相なこと言ったから、あいつの、あの、ヒーローインタビュー、何も印象に残ってないでしょ。
もっとあの、森下君の可愛い顔しか残ってない。
そう。ホームランは、打ったホームランは抜群に印象に残ってるのに、あいつあなた何言ったかなって。ファンが覚えてないんですよ、だって。
まあ、その、うちに暗示をかけるっていう意味では、あの、野村克也、ノムさんが。
ああ、上手でしたよね。
上手でしたよね。だから、まあ、再生工場っていう、なんかいい暗示をかけて、いや、お前もっとやれるんだよっていうふうに、いい暗示をかけて、選手を活躍させたり、まあ、気持ちよく、うん、気持ちよくさせるためには新庄にピッチャーやらしみたりとか、そういうなんていうんですか、うちにかける暗示っていうのは、まあ、野村監督うまくて、でそれがまあいいチームの流れっていうか、もういいチーム作りになってったから、ちょっとまあそういうところが、まあ、真似してるのかたまたまなのか分かんないですけど、新庄監督にもあるのかなっていうふうに、
なんだっけ、なんか、なんだっけ、無用のようじゃないけど、なんか、なんだっけ、そういうようなこと言ってましたよね。無用のようじゃないよ、全然。無用のようはあまりいい意味じゃないけど、なんだっけ、ほら、なんか、無の、要するに、流れじゃないけど、なんか言ってたじゃないか、あの、楽天時代。
全然わかんない。
めっちゃわかんない。
全然わからない。
見えない力、見えない力みたいな意味のこと言ってなませんでしたっけ、なんだっけな、無。無ペプさん覚えてない、
なんだっけ、
なんかね言ってたんですよ、なんだっけな、無用のようみたいな感じの、
なんか慣
用句、
もうマー君神の子しか出てこないですけど
ちょっと待って、喋っててちょっと調べますよ、
はい、
だっけな、絶対なんか言ってたんですよ、いあこれいい言葉だなと思って、
いやいや、その間調べる間の話をしとくと、
はい、
結局まあノムさんにしても、
はい、
まあ、監督の仕事っていうのはやっぱり何なんかっていう話になってくると思うんですよね。その全てをこう取り仕切るっていうことはやっぱ監督って難しいわけじゃないですか。
そうですね、
まあ、それぞれのコーチもいるわけやし、でやっぱり監督は何をするべきかっていうと、選手をやっぱりしっかり見て、その選手が一番力が発揮できる場面であったり心理状態に持っていってあげたりであったりとかっていうことがやっぱりすごく大事になると思うんですよね。そういう意味で言うと、僕はその、何日前かのニュースでありましたけど、西武の辻監督が、
はい、
あの山川に対して放ったあの記者に対して言った言葉っていうのがやっぱりまさにそれやと思うんですよ。まあ、山川がもうね最近ちょっと不振で打ててないですけど、まあ、全くその彼を責めるつもりは全くないと。山川に何試合勝たしてもらったと思ってるんだと。なのでこれから先山川が全く打たなくてうちのチームが負けたとしても、それは全く山川のせいでもないし、それを責めるつもりも一切ないというのを言ってるんですよね。それってやっぱりそのマスコミを通してこう対ファン、対野球好きに対してのアピールもそうやけど、まあ当然のことながら一番は山川本人に対してのこうアピールなので、で次の試合何が起こったかっていうとホームラン打ってるわけですよっていうね、こう監督の仕事ってやっぱりそういうことやんなっていう話になってくるんですよね。でそういうことの積み重ねが監督としての実績になり、で選手がこうこの人についていっていいのかどうかって迷いながらこうプレーしている、どっかの球団の選手と違っていやこの人が言ってなんか間違いないと信じて頑張ればいいんやっていう、こう選択肢を1個減らしてくれるっていうね。
そうですね。
そこが僕は監督のやっぱり一番大事な仕事かなと思うんですよ。で選択肢を1個減らすっていうことはやっぱり考える、こう一回一回プレーが止まって考えるスポーツにおいてはやっぱすごく大事なので、そこで選手が集中できる、その迷いを1個削ることによって集中できる、それによっていい結果が生まれる、この確率が高くなるっていうことだと思うんですよ。
あの、それが分かりました。あ、ごめんなさい。
ごめんなさい。それがうまかった人がやっぱり名将と呼ばれるんじゃないかなと思うんですよね。ノムさんしかり、あの、うん、あのセンちゃんもそうやったと思うんですけど、うん、
はい、
その辺のやっぱり人心掌握のうまさっていうのが名将の条件かなと思いますよね。落合さんもそうやと思います。
うん、
はい、ラロガさんごめんなさい。
あの無用のようでは全くなくてですね、あの無形の力を活用せよと。
はい、あ、なるほど。
あの、要するに、有形の力、あの、ある形の力は、投げる、打つ、走るというような、目に見える力なんだけど、無形の力っていうのは、観察力、洞察力、判断力、決断力、記憶力、データ収集、そしてその分析みたいなことを活用しようと。これがここの無形の力を育てよっていうことを楽天で言ってたっていう、本当におぼろげにしか覚えてなくてすみませんでした。無形の力だ。
あまりにおぼろげで全く
出てこなかった。そう
そう、出てこなかった。
無形の力は有形の力に勝るって書いてますね。
そんな感じのね。
そうです
ね。
まだこういうところが流れを作るんじゃないですかね、やっぱり。
そうだと思います。
うんうん、
やっぱり野球って他のスポーツと比べて、まあ、偶然性の高いスポーツなので、いくらね、例えばじゃあカープがヤクルト苦手してるかって言ったら、絶対してるからって言ったら絶対負けるとは言い切れないわけじゃないですか。11イニング12点取ることもあるわけだから、それくらい偶然性が左右するってことは、いかにそのやってるプレーの、プレイヤーの心理が表に出やすいかっていうことじゃないですか。
そうですね、
いかに人間性が出るか、それだけ出るからこそ、野球っていうのは不確定要素が多くて安定しないから、まあ、どっちが勝つか分かんないし、まあ、勝ったとしても、まあ、どんな優勝するチームだって、まあ、勝率いったら、まあ 6割ぐらいじゃないですか、大体。でも他のスポーツって、優勝するチームって結構8割9割ぐらい勝率があったりするので、はい、それだけ偶然性の高いスポーツなんですよね、野球っていうのは。
うん、
そうするとやっぱりメンタルっていうのが表に出やすいし、そのメンタルっていうのの積み重ねがその流れであって、それを作るのは、まあ、試合の流れ、試合中にできることもあれば、そういうふうに人為的にポンとこう声をかけるとか、
うん、
その相手を疑心暗鬼させるとかいうふうにして、少しでもいい流れをこっちに引っ張ろうとするっていう力は、まあ、確実にあるだろうし、それは野球での試合で勝っていくためには、ペナントレースで優勝するためには必ず必要な力だとは思うんですけどもね。
うんうん、それは全くそうですね。うん、
まあ、逆でもないんだけど、さっきの例えば12点一回にとってね、もう大勝ちだと思ってた試合も、うん、その4回の裏に、うん、その時は1対12で勝ってたんだけど、4回の裏に、まあ、結果的に6点取られちゃうんですけど、うん、もう3点ぐらい取られた時点で、
うん、
もう僕もスタンドにいて、あ、ダメだ、今日負けたわ思うんですよ、うん、でもこれもだからさっきの無形の力の洞察力とか判断力とか、あとデータとかで、まあ、とはいえ3割しか打たないんだからとかいう気持ちで入れれば、そんなまだまだ7点ある8点あるって思えるはずなのに、うん、なっちゃうんだよね、やっぱ人間
って。そうそうそう。いや、だからこそピッチャーがストライクゾーンに投げれないって、そういうことなんですよ。
そうだ
ね。だって7割がピッチャー勝つんですから、どう考えても。
そうそう
そ
う。
それが勝負できないっていうのは、やっぱりその心理的要因が多いと思うんですよね。
そうそうそう。
あれでも、村上って実質7割とかになってる時ってないですかね。
どういうことですか？
ほら、3割3分の打者だと思ってみればいいとは思うけど、
うん、
でも実質今7割だよみたいな
時。そこですよ。まさにそのラロッカさんが今、うん、実際7割と思うメンタルがやられる要因。
そうそうそう。
そうかそうかそうか。ここが僕に無形の力が揃わってないですね。
だから5打席で、ね、連続ホームラン打ったりとか、うん、そういう目立つことがこうボンボンボンと起きて、もう今からはもう目立つことしかないわけじゃないですか。1本打てば55、6、7、8で60超えるか超えへんかっていうニュースになってくるわけでしょ。
そうですね。
ってなってくると、もう投げる側がもう意識しちゃうじゃないですか、そんなもん。
そうそうそうそう。
ってなると、もうその時点でもう勝負はもうあらかた村上側に流れてるんですよね。
そうそうそう、そういうことだと思いますよ。
そうそう。でそこで村上が完全に主役やから、そこで仮に打ち損じたとしても、ああこの打席は出えへんかったなってみんなが思ってスッと流してるだけで、実際はその凡打もちゃんと数字に残ってるわけだから、結果やっぱり、
ね、そうですね、
どんだけ打ったとしてもそれは4割超えるようなことはないわけですから、う
ん、確かに。
っていうのをこう忘れさせるのがこうメンタルだと思うんですよ。
そうですね、
うん、
でそれが球場全体が球場全体が思うってすごいですよね。でも
そう
です
ね、そう、うん、
だから
今
は、はいはい、
あ、ごめんなさい。今はヤクルトファンじゃなくても村上60超えよ、超えてくれよって思ってる人が大変なわけじゃない。
多いですね。
多い、うん、まあほぼ間違いなくね、もう60超えたらええがなと思ってるわけでしょ。そんな中でやっぱりやんのはどうしたってピッチャーさつらいですよ。
そうね。だから村上自身がそういう流れっていうか雰囲気を作り出してるからね、彼の実績が。そう言ったって50何本打ったホームランって過去ですから、今の勝負とは関係ないわけでしょ。
そう
今の勝負は初戦よく打っても3割ですから。
そうです。
だけどやっぱり過去にあるその55本か50、今何本か忘れたけど、その50何本っていうのがもうピッチャーの頭の中にあるから、球がボール逃げちゃうし、
そう
勝負に行けない。
じゃあ今日のですよ、今日の村上をこれからあるピッチャーがマウンドに立って抑えます、この打席だけっていう時にはどうしたらいいの？もう普通にやればいいってことですか？
フォアボール出しましょう。
いや、それは1打席決定ならそうですよ。フォアボールですよ。
でもフォアボール、ね、全員一塁ポンって上げとけばホームラン打たないんだから。
満塁でもフォアボールですよ。
そうそう、満塁でもフォアボールならね、あの1点しか入らない。得ですよ。
3割3分の論理で言ってれば、前の打席にヒットかホームラン打ったら次の打席は打たない確率が高いわけじゃないですか。
そういうこと、
確率的にはね。
絶対そうですよ。
ここはじゃあ勝負していいですか？
うん、勝負していいと思いますよ、僕は。
あと、また勝負仕方ですよね。
うん、そう
だから変に特別にやろうとするから、なんか変に抑えようとか、変にこうね、ホームラン打たれまいとしてやるからダメなんであって、なんかそこに、いや、なんダメってわけじゃないですけど、それで抑えられることもあれば打たれることもあるっていうことの結果がちょっと偏ってるだけなんですよ。でそこにプレッシャーが存在するじゃないですかね、今までずっと言われてたように、うん、いや55本打ってるし、この前の打席もなんかすげえ当たり打ってるしとかってなると、ビビって手先が狂うのがピッチャーって生き物なんですよ。そう、うん、
よく言われるのが、まあ、またそういう話になっちゃうけど、調子の悪いバッターに対してはすごいいい球がピッチャー投げれるとか言うじゃないですか。だから例えば村上を調子の悪いバッターだというメンタルで投げれればいいんですかね。
いや、そう、まあ、そういうのもあるでしょうし、うん、そのやっぱりその1試合に4打席5打席ならよく、まあだから古田とか田中系いう、どういうふうに餌をばっかってですよね、うん、だって必ずチャンスの場面に村上が来るとは限らんわけだから、ランナーがいない時になるかもしれないし、ね、ランナーがいても得点圏じゃない場合もあります。だからそこでいざこのピンチとなってやばい、まあ、自分のチームにとってはピンチ、村上にとってはチャンスの時にいかに抑えるかは、それまでの餌巻きがやっぱり影響してくるんじゃないですか。
うん、
あとはあれですよね、その55本打ってるっていうことが投げる側にも当然プレッシャーになりますけど、その打ってる側には俺55本打ってるしなっていう自信になるっていう
こと ですね。そうそうそうそう、
だからその積み重ねた結果がもたらすものっていうのは、その当人にもそうだし周囲にも影響があるので、そこで余計その数字が強ければ強いほど、その感情の傾きも大きくなって、そこに向かって結果が収束していくってことはあるでしょうね。
よくこの間ね、グループの方にはちょっとリンクを投げたと思うんですけど、TBS ラジオの石橋貴明のゲートセブンっていう1時間番組があって、
はい、
でこれで、吉井正人、はい、日本代表ピッチングコーチがゲストで出てた回があったんですよ、
はい、
でこの時に吉井コーチが言ってたのは、そのピッチャーがやっぱり自分の力を分かってなくて余計なことをしだすと、やっぱおかしなことになると。
それはそうですね。
でそれは何かっていうと、アバウトなコントロールしかないのに、うん、四隅に投げようとする。
そ
んなできるわけないんやから、そんなことやったらダメっていう話があって、うん、で今の村上には多分そういうこともやっぱ往々にして出てると思うんですよ、投げる側に。
そうですね、
厳しいとこに投げないと、ここでストライク
やらないっていう、
そう、
追い詰められが発生するんですよね。
四隅でストライク取らないと絶対持っていかれるって思うわけですよ、
うん、
でも四隅に投げれるコントロールがそもそもないんだからそんなことをやってもそれはもうちょっと中に入ったりちょっと球が浮いたりしたらそれは持っていかれるよっていう話になるわけじゃん。それは一番打ちやすい球ですよっていう話になるん で、 で村上の技術はもちろん素晴らしいし、えこのボールホームランすんのっていうようなもうもちろんありますけど、でもやっぱり単純に息のいい速い球ビュンと高めに掘られたらバッて空振りして三振してベンチに変える村上もいるんですよ普通に。だから、うん、だからそのあまりこう大きく考えすぎないメンタルコントロールっていうのはやっぱりこういうバッターを抑えるときはめちゃくちゃ大事だと思いますよね。
そうですね。
だからそういうメンタルばっかり持ってる選手がいればもちろん強いでしょうけど、もちろんのことながらね、1軍にももういっぱいレベルの差があって、ましてや1軍半2軍から上がってきたばっかりっていうのになってくると経験もないとかってなったら、それは全然メンタルに差があるわけですから。
そうですね、
もう上がってきたことだけがもうもうすでに大仕事っていう選手にとってはねえ、さあ村上抑えなさいって言われてもえってやっぱりなるわけじゃないか。そういうメンタルがいかにこうコントロールできるかっていうところにやっぱかかってくるんちゃうかなって、特に野球は思いますよね。
そうですね、うん、でそれを開き直れたのが今年のうちでいう矢崎なんですよね、うんうんうん、矢崎が急に良くなったっていうのはそこでもう自分はもうコントロールはアバウトなんだと、
うんうん、
ただもう要求されたところにきっちり腕を振って投げる、
うん、
あとは知るか俺を使ったら監督こっちが悪いんだろっていう、いい意味の開き直りが出たことによって、
うん、
あのそういうそのなんていうんですか、さっきの言ったようなこう四隅に集めるっていうボールじゃなくて、あの自分の投球ができるようにな、 なったし、でそれを引っ張っていくリードするキャッチャーっていう、まあ組み合わせが例えばまあ磯村とかそういうのは僕はリードうまいと思うんですけども、そういうの引き出すあのキャッチャーと組むといい結果が出るっていうのは、
うん
うん、逆にそのコントロールがアバウトだっていうことをプラスに持ってったんですね彼の場合は
今年。はいはいはい、
だからそういうことだと思うんですよね。だからさっきみたいにコントロールないピッチャーにね、え針の穴通すような配球したって無理ですから、それは
そうそう、求める方も無理やし、そうそう、投げようとする方も無理やから、
そうそう、だったら開き直って自分はこういうピッチャーだから、あとはしっかりリードしてねってキャッチャーに任せて、そうそうそう、でキャッチャーがミット構えたところに腕をしっかり腕を振って投げるっていうことをすれば、おのずとその打ち取れるっていうか、やっいう可能性がぐっと高くなるから、今年の矢崎っていうのは調子が良くて、今もうしっかり8回勝ちパターンの8回を投げるようなピッチャーになっちゃったけど、
うん、
もう入団当初としては考えられないぐらい成長してますけど、それはやっぱり自信、それが自信ですよね彼についた。でその彼についた自信がいい流れを呼んでくるから抑えられるんだと。
だから誰しもがやっぱりプロのレベルに達してない状態でプロ入りするわけじゃないですか。で そこで結果を出すにはどうするかって言ったら、やっぱりその積み重ねていく上での自信ですよね。でその自信を得るためにはどうするかってなったら、やっぱり自分のやっぱりストロングポイントで勝負するしかないんですよね、やっぱりね、
う
ん、
そう、
そのストロングポイントを 見込まれてプロに入ったんだからっていうことをみんなが忘れずにやれればいいんですけど、
できないことをやろうとすると、要はマイナスの穴埋めから始まるから、ゼロに戻すのにそもそも時間を使っちゃうん
です、ね、そう
なんですけど、本当にあの今おっしゃってた通りで、色を出せばそれが勝手に自分の強みになるんだから、自分やりたいことをやれっていうよりかは、得意なものは何なんですかって本当それ一つだけなんですよね。なのになんかね、それこそ器用さを目指してなのか、逆方向を意識してみたりだとか、そのね、プルヒッターの癖してなんかこうね、ゴロ打ってみたりとか、なんかそういうなんていうんですかね、こうできないことを をやってる人が青く見えるのはまあ分かるんですよ。隣の芝は青いじゃないですけど、
うんうんうん、
そうじゃなくって君だけの強みがあってそれをアピールして君はね本当プロ入ってきたんでしょっていうことをやっぱプロに入って競争にさらされると忘れちゃう子がいっぱいいるんですよね。
そうですね、
うん、有識自体ですよ本当。
だから結局まあそれも全てやっぱメンタルになるじゃないですか。
そうですね、
ね、やっぱり首切られるんじゃないか、次は俺なんじゃないかっていう考え方をしてたらそれは仕事には集中できないですよ ね、
そうですね、
どう考えても、
うん、どう考えても、
うん、だからもう本当にまあ言うたら博打の世界じゃないですか、プロ、ね、スポーツ選手っていうのはいつどこでどうなるかわからないわけやから、もう本当に開き直ってもうやれる間にもうとにかくやり残しがないようにやるっていうことがやっぱりまず第一やと思いますけどね。そうすればこうもっといい結果が出る選手って多分もっといっぱいいるんちゃうんかなと思いますけどね。でそもそもそういうメンタルを持てないっていうことであればプロ向きじゃなかったっていう話になると思うんですよ。じゃあ多分本人がそういう感覚を持ってれば諦めもつくと思うんですよね。あ、こういう考え方の自分ではやっぱりちょっと厳しいんやなっていう話になってくると、あ、もうこれは僕の競える世界じゃないなっていう話になって別の世界で頑張ろうっていうことになると思うんで、それは別に負けでもなんでもないですから。
そうですね、
選択の一つなので。ただもうプロに入れただけでやっぱりめちゃくちゃすごいことやから。
そうですね、ね、そう、何十人何百人って、まあ、何千人いる中から本当上積みの上積みしか選ばれないわけですから、ね、
そうそうそう、もうとんでもない連中が入ってきてその中でしのぎを削るんですから、そらね優劣はそら出ますけど、でももうそこに入れただけでまずオールオッケーで、もうそこから先はもうボーナスステージでもうやれるだけ稼げるだけ稼いだれっていう感覚でいいと思いますよ本当に。
だからそういうふうに、いや逆にそうやってやってなんかまあカラッとしたじゃないですけど、まあ、当然その命かけてものすごく真面目なのもそうですけど、そうやってやっていく姿にこそ夢があるじゃないですか。なんかロマンじゃないですけど、まあそれ人それぞれの価値観かもしれないですけど、そのなんかね職人のようにコツコツコツコツ一つを詰めていくのもまあありですよ、別に全然ありだと思いますけど、でもやっぱりそういう俺はあいつを倒したくて入ってきたんだみたいなやつらの対決とかね、それこそ別になんか昔のそのね松井遠山じゃないですけど、ああいうなんかねこの戦いとかも全然見たいじゃないですか、
うん、
だからその別にチームプレーに徹する必要はないし、できないことをできるようになる必要はないし、そのね自分だけの何かを表現してくれればそれがやっぱり一番光るわけだからね。それこそ山川が突然ホームラン捨ててなんかアベレージに走り始めたって全然面白くないし
そりゃそうです
、うん、で突然なんかいや今までちょっと打率を無視してたんでやっぱりちょっと打率稼ぎますが言い始めたらこっちを困惑するわけだし、
そう
そういうね、いやあなたの魅力ってそこじゃないじゃないですかっていう選手見るとちょっと寂しくなりますよね、
うん、はい。でまあ、ちょうど今あ松井と遠山の話が出てちょっと話題を切り替えたいんですけど、
はい、
今度は相性ですね。
あ、
はい、でこれも僕から言うと僕は相性ない派だと思ってますよ。
ほう、
僕は偶然の積み重ねで結果そうなってるだけで、
うん、
例えばさっきの話じゃないけど、まあまあ、例えば遠山にとって松井は抑えやすいとかいうのはあると思うんですよ。
はい、
こう投げたらここに投げたら、まあ、松井はもう打てないだろうっていうところがあって、そこを何回かやっていって、うん、ついた自信が相性って言われるものだと思う。得意に、
はい、
多分松井キラーって言われるぐらい得意になって、で松井にとってはその打てないっていうことの積み重ねの自信のなさがその相性がいわゆる相性が悪いっていうことになってると思うんですよ。で僕はそういう意味では相性はないっていうふうに思ってて、はいはい、その偶然の積み重ねでたまたま例えば今シーズンで言えば中日の柳からよく堂林がヒット打ってるんですよね、
うん、
でもそれも別に相性じゃなくて、それは堂林がたまたま打ちやすい 球を投げてるのか、それともたまたまヒット打ってるのが柳が多かったのか、それはちょっと分かんないですけど、本人しか分かんないんで、
うん、
それはそうであって、だからこそ堂林が柳と相性がいいとは僕は思わないんですよ。で、相性ってやっぱり調べてみるとウィンウィンの関係じゃないと相性がいいって言わないんですよね、
うん、
だからこのこいつと俺が一緒にいると両方いい結果が出るぜっていうのが相性がいいっていうわけであって、片一方がウィナーで片一方がルーザーだったら、
うん
うん、これは相性とは言わない。
なるほど、なるほど、なるほど。
だからそのよくその例えば、まあ、今シーズンは例えば甲子園でよくヒットを打っている、まあ、例えば松山が今シーズン打ってるからっつって、じゃあ来シーズンは打てるかどうかっていうのは分かんないし、たまたま甲子園でヒットがよく出ただけで、
うん、
今シーズンはあの次のシーズンはそのチームの内容も変わってるだろうし、阪神の例えばカープだって変わってるだろうし、松山自身の能力も落ちていったりすることもあるだろうし、はい、イコールじゃないわけと思うんですよね、
うん、
だけど、
はい、
うちのチームがよくやるのが去年打ってたからとか、何年前にこのピッチャーからホームラン打ってたから、うんうん、その相性で選びましたっていう、なんかもう何も考えてなくて起用しましたよっていうのが丸分かりな感じがして僕あんまり相性っていう言葉は好きじゃないんですよね、
うん、なるほど。
だから、まあ、まず、まあしまあ、人間同士だから相性というものはあると唯一するならば、まあ、ピッチャーとキャッチャーぐらいかな、まあ、強いて言えばね、僕はそこも本当はないと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、強いてあるとすればそこかな、どっちもがウィンウィンになるっていう意味ではピッチャーキャッチャーぐらいであって、
うん、
ピッチャーバッターで僕は相性っていうのはないような気がします。
なるほど、
はい、すいません僕の意見からですけど、
なんか
さん、あ、どうぞ、
あ、
いいですよ。
いや、はい、なんかこのさっきの話ともつながるんですけど、結局相性も心象だと思うんですよ。
うん、
あのこれもメンタル の、はい、その偏りであって、だからさっき、うん、例えばですけど、その村上で言うと、いや俺55本打ってんだよねって言って、まあ仮にですよ、例えばあのまあなんだろう、例えばこう巨人の、誰だ、巨人の、まあ、仮にですよ、仮に菅野からはちょっと一本も打ててなかったわ、だからじゃあだからといって菅野とこう村上相性が悪いかっていうと、そんなこともないじゃないですか、
うん、
実際でこの間たまたま一本出ましたっていうのも、いやよくこれまで抑えてたのに相性良かったのになっていうのも結局それ心象に過ぎなくって、
うん、
だからその打ったからどうこうとか打てないからどうこうっていうか、なんか打てないって、今セブさんがおっしゃったような打てないっていう偶然が重なったがゆえに、なんか打たれるような気がするとか、なんか打たれ、いや、なんか打てそうな気がするとか、
うん、
そういう気がするが積み重なっていって、なんとなくあいつらは相性悪いんじゃないみたいなのがだんだんと広まっていく、なんか口コミの広がり方みたいな、
うん、
なんかそういうものが多分生まれてきて、うん、まあみんな相性悪いって言ってるし相性悪いんだろうなとか、うん、相性いいって言ってるからいいんだろうみたいな、
うん、
なんかそこも結局心の動き方の問題なんだろうなっていうのは、相性の話をするときは僕は結構そういうふうには考えてますよね。
うん、
僕もさっきあのセブンさんの言ったのが本当同意なんだけど、昔からおかしいと思ってて、
うん、
相性ってやっぱりいい同士じゃないと僕も相性がいいとは言わないと思ってるんですよ、
うんうん、
一方がよだと僕がセブンさんと相性がいいと思ってめちゃめちゃベタベタしてるのに、実はセブンさんは僕のこと嫌いだったの最悪なこれはこれが相性がいいとは絶対言わないわけだから、
男女の関係に考える、うん、あの置き換えると分かりやすい
ね。
いや違うんですよ、ラロッカさん水を差すようですけど、例えばラロッカさんが僕が好きで、僕が例えばラロッカさん嫌いだったとしても、
うん、
2人がずっとこのカープキャスト出てずっとやって再生回ってたら、これは相性いいってことなんです。
そうなのか。
そうなんです。気持ちじゃないんですよ。結果、2人がいることで、どういう結果を生むかが相性なんですよ。
まあ、だから、どっちかが結果が悪くて、どっちか結果いいっていうのは相性じゃないってこと、
ね、相性じゃないっていうのはそうなんですけど、た、う、と、ん、えば僕とラックさんがお互い嫌い同士でも。
あ、あのじゃあ、さっきのちょっと例はちょっと間違ったかもしれないけど、うん、だから僕が思ってるのは、うん、得意と不得意だと思ってるんですよ。
そうそうそうそう。
うん、その相性っていう言い方じゃなくて、
うん、
このピッチャーは得意、このピッチャーは不得意みたいな、
うん、
でこれはやっぱ僕はあると思ってて、 まあ、これ自分のこと言うあれだけど、あの折りたたみ傘があるんですけど、僕どうしても何回やってもカチャカチャカチャってやらないと開けない折りたたみ傘がある
んですけど、
なんかこう何回かガチャガチャってこう閉じたり開いたりしないとうまく引っかからない傘があるんだけど、他の人がやると一発で開くんですよ、
うん、
だそういうことだと思うんですよね。だから僕には開けない、一発で開けない傘が、まあどうなんだから、そういうことでも僕にはどうしても打てないピッチャーがいるとかそういうことはないのか、だからそれはもう相性とかじゃなくて不得意なんですよね。
うんうんうんうん、
だと思うんですよ。それが相性っていう言葉でよく片付けられるじゃないですか、野球見てると。
はいはいはい。
それは違うと思うんですよ。得意不得意はあると思うんですよ。あれは相手の弱点を攻め、その知ってか知らないでか攻めれてるピッチャーとかだったら抑えるだろうし、うん、あの球の出どころが見やすいって思ってるバッターは、うん、あ、このピッチャー球の出どころ見やすいなって思って、A というバッターは思ってても、B というバッターは思ってないか。すれば成績に差が出るだろうし、うん、そういうことはあると思うんですよね。だけどそれがいわゆるじゃあ相性かって言ったら違うような気もします。
僕もそう思う。
まあだからその言葉の意味をこうなんか適当にこう捕まえて使ってることがそもそも問題がありますよね。
そうだからそうだ、だからあれだよね、だから相性がいいとかいうことで片付けちゃうともうそこで終わっちゃうじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
でも得意不得意であればじゃあちょっと不得意ならどっかそこ改善しようぜって話になると思うので、
そうそうそう、
なんかやっぱりそこはね、その言葉の差だけれども結構考え方を変えた方がいいとこだなと思う。
そうそうそう、だからその思考停止にするためのこうカテゴライズっていうのがやっぱりすごい多いんですよ。
多いですよね、
うん、だからそこがすごい問題で、
そうです、うん、だからその今回の流れみたいなのってそういうことですよ。もう流れが悪くなったらしょうがないとか、そういうことじゃない。
そうそうそうそうそう、だから全てにおいて原因があって結果があるんだから、うん、そうじゃないんですけど、そのもう思考停止のもとに、ああもうこれはしょうがない、もう村上だからしょうがないっていうね、こう思考停止が始まっちゃうと、まあ空もあの進歩も何もないですよね。だから本当にあのカテゴライズすることのやっぱりこう危うさっていうのは野球の中でも、まあもちろん我々の実生活の中でもそうなんですけど、めちゃくちゃあるなと思いますね。
とりあえず誤用だっていうことですよね。
そうそうそう、誤用は間違いないですね。
という言葉の、誤用だ、それは相性ではなくて得意不得意だというところなのは、それ聞いてて、あ、そうだなって今なりました。
そう思います。そこの原因っていうか、それをこうそういうのなんていうんですか、こうまことしやかに広めてしまってるのは、
ね、
やっぱり実況アナウンサーなんですよ。
そうですね。
実況アナウンサーがちゃんと言葉を、うん、あの正しくっていうか、まあ、言葉ってね、まあ、難しいんですよ。もちろん時代によって変わっていくし変化するもんやから、何が正しい何が間違いっていうのをその時点で言うのって難しいは難しいんですけど、でも少なくともやっぱり実況アナウンサーと呼ばれる人たちはある程度こう本来の意味、今言われてる本来の意味っていうのをしっかり捉えて、それを正しく使っていかないと、ほんといい加減に使ってる人が多いんで、そういうのがやっぱりこう伝染するんですよね。
そうですね、
見てる側に。で結果ファンもこうそういうのを鵜呑みにして何も考えずにまことしやかにそれを言っちゃうことで、なんとなくみんなが納得してるからそれで OK っていう話になっちゃうんで、
そういうもんなんだって思っちゃうんですよね。
そうそうそう、
勝負眼だとか言ってさ、勝負眼だとか言ってさチャンスになってから勝負眼じゃねえだろっていう話ですよね。
いやいやいや、本当に本当に、うん、
いやだからそれをその首脳陣が使い出すから余計ややこしい。
そうそうそうそうそう、
あ、もうだからね、僕一番嫌いなのが
相性がいいからこいつ出しとけみたいな。
そう、
何も考えずに、
あと1本が出なかったっていうのが一番嫌いですよ、僕は。
あー、わかる。わかる。
すっごいわかる、これ。
わかるわかる。
それこそもう呪いの言葉だと思ってる、僕は。
わかる。
あと1本出ればじゃなくて、そこをどうにかすんのがお前の仕
事。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あと1本がねとか言って、ねじゃねえよ。
本当
にそう。そう、本当そう。本当に。
もうそんな毎日ですよ。
だから本当に。さっきも言ったように、その相性だけで、その今のその選手の状態も考えずに、ポンと一軍に上げて使ったりするから、で、あの女ヒットが出ないとか、打たれるとか、いやいやいや、それは偶然だからって思ったりするんですよ。たまたまその時が良くてなって、今こいつ絶不調だし、ただ相性がいいからって言って使うなよって思ったりするんですけどね。
だから、なんかその辺の、あれですよ、ことで言うと、うちのボスはわりかし、なんか変なことやってるように見えますけど、そういう相性とか、そういうものからはわりかし解放されてるんですよね。なんか、あえて右にこう、なんですか、左ピッチャーに左バッターを当ててみたりとか、そういうなんか、なんていうんですか、その、こう、相性とかっていうのをあえてひっくり返して使ったりするんですよね。
だ
からそれって結局理解してるじゃないですか。相性っていうよりかはその意識の問題だよなっていう、苦手意識とか、
うん、
こうそういうところの意識の問題だから、そうやって使ってあげたら何か先入観が晴れるんじゃないかとかっていうのをちゃんと把握して使ってるんで、なんかそれが割とこうよく分かんない人から見ると、あのバッターとあのピッチャーは相性が悪いのになんで使うんだとか、そういうことがポロポロポロ出てきてねえなっていう話になるんですよね。
いや、ほんとほんと、
うん、
結局ね、
だからごめんなさい、どうぞ。
ごめんなさい、なめなんですよね。
その
なめという名のカテゴライズをボスはされちゃうことが多いので。
そうなんですよね。
だから、うん、本当にその本質をやっぱ見ようとしてない、はい、人がやっぱ多いので。
本質なんですよ、結局どうしてそうなったのって考えない人がめちゃくちゃ多いんですよね。
そう、
うちのボスの例で言うと、本当に3人で抑えてこれないピッチャーが例えばいるんですよ。中継ぎにポンって、
まあ、
何も、
はい、
3人で抑えてこれないピッチャーがいますってなった時に、1人抑えました、2人抑えましたでペッて交代したりするんですよ、
うん、
でなんでここ2人まで抑えたのに次抑えさせないんだっていう人も結構いるんですけど、
はいはいはい、いや
この間それで引っ張って失敗してるでしょ、その前もそれで引っ張って失敗してるでしょ、うん、毎回こいつは4人5人ってランナー出してるんだから、まず2人抑える、その癖じゃないのって僕は思ってるんですよ、
うんうん、
ですけど分かんないやつら毎回なんで3人目いかない、何3人目いかない3人目毎回やられてるからだよ、
うん、
そこが見えてない人がすごい多くて、だからなんかその結局その言葉の問題もあると思うんですよ。結局結果が、野球って結果が数字で出ちゃうじゃないですか、
はい、
数字で出るんですけど、その数字が出るまでの過程にめちゃくちゃ心理が入り込むのが野球じゃないですか。
はい、
そうですね。
そう、だからその心理の動きとか、その前回どうだったとか、次回に向けて何が課題だとか、そのたった一つのアウトとか、ヒットとか、フォアボールとか、ストライクとか、そのたった一個の数字の動きに込められてる情報量が実はめちゃくちゃ多いんですよね。
うん、
その多さをちゃんと救えてないのに、数字出てきたのボンだけ見て、このバッターはあれだとか、このピッチャーはダメだとか、あの監督は分かってねえとか言う、おめえが一番分かってねえんだよっていうのがすごいあるんですよ。でそれを助長してるのが、それこそこの間まで続いてきてるそのアナウンサーだとか、
はい、
適当な解説だとかがベラベラってその、ね、自分たちの経験からしか見えてない狭い視野の話をするから、その本当に大事な面白い、一番面白いエッセンスであるところの心理的な駆け引きだとか、苦手意識だとか、そのどういうことを考えて今このピッチャーは投げてるんだろうか、どういう気持ちでバッターボックスに入ってるんだろうとか、そういうところのこう動きを全部見逃して、それをさも正しいかのように伝えちゃうから、こういうね相性の誤用も含めて、本当の野球の面白さをすごく阻害してると思うんですよ、
ね、うんうんうん、そうですね。
だから僕もこの、はい、この間も言ったんですけど、あの一番嫌いなのはあのキャッチャーとピッチャーを同時に2軍から1軍に上げて使うことってあるじゃないですか。 あの二軍で組んでて相性が良かったからって、もう、うん、あれこそ何も考えてない象徴だと思うんですよね。二、うんうん、軍でどんだけ抑えたって所詮二軍の選手なんだから一、ね、軍とは全く違うじゃないですか。
そうですね。
それをよくうちの監督はやるんですよね。セットで上げてきてそのままじゃあ野村雄介を上げてきてじゃあずっと組んでた、まあ、石原か白浜か知らんけどその辺を一緒に使うとか、うん、いや二軍でこの二人で組んでてその時に抑えてたからいや二軍は二軍やし一軍は一軍やしと思うんですよね。
だからそこにあれですよね、例えば根拠があるんだったらいいんですよね。二軍であのとこういう二三塁のピンチとかでインサイドに上手に配球していていいところを引き出していたように見えたからそこはちょっと使ってみようと思ったんだみたいなことがポロッと出てくるんだったら、あ、見て使ったんならまあまあまあまあまあみたいなのも分かるんですけど、なんか何にもなくポーンって上げてきて使ってるようにしか見えないから、それだけの情報しか伝わってこないからファンが納得しないわけですよね。
そうなんですよ。
だからそこにやっぱり情報が不足してるんですよ。その
そうそう
そう、こういう風にしてみたんだって、あの、まあ、うちの手前味噌の話ばっかりであれですけど、うちのボスはこうこうこう見えたから使ったんだよねとかって結構ポロッと言うんですよね、
うんう
んうん、で、松本剛が今ねその目下首位打者のためにすごい打席を稼がされてるんです
けど、はいはいはい、
それもコンディション整ってないんだけどっていうのはちゃんと言ってるんですよ、
うん、
ボスは。だから僕らはもう見てるからハラハラをしつつも松本頑張れってなるわけじゃないですか。あの、うん、なんであんな、ね、バントもさしてできねえのに、あんな全力疾走できねえのにあれ使ってんだって言う人もいるかもしれないですけど、ボスはそれに対しては、まあ、取れるもんは取らせてあげたいで、うん、打席いくつかちゃんと上げれば彼は首位打者になれるんだから、バントでもさせて使おうかなはははっつって、ちゃんとこういう風に使っていきたい、こういう理由なんだよっていうのは、まあ、あのごまかしながらかもしれないですけど、ペロッと言ってくれるから、
はいはいはい、
我々が分かるわけじゃないですか。
そうですね。
そこに対する理解ができる。だから情報の使い方、つかみ方、その心理の話もあったじゃないですか、これまでに。だからすごく上手だなっていうのは僕は見ててすごい思うんですよね。
うん、そうですね。
だからね、笹岡さん、そういう使い方ができれば、
いやできないです
ね。ボスのように やれってわけじゃなくて、僕とつでもいいから何か伝えてくれれば、
う
ん、てか、
そうい
う情報の発信が監督の仕事じゃねえのかって思うんです。
いや、本当そうです。本当そうです。
そうそうそう、
あの今までの話をちょっとまとめて、ちょっと極論を言うと、うん、1個の選手を考えると、得意と不得意と好調と不調、この4つだと思うんですよね。この選手の、うん、今現在あるものって。うん、の、はい、うちの、まあ、好調か不調かはどっちかだし、得意なところと不得意なところがあるとして、
うん、
要は監督とか指導者がやることは得意なことをやらせてやれって話なんですよね、今までの話して多分、
はい、
その、うん、選手で、そうすると得意なことをやらせればその人は得意だから自信があるからいいメンタルで戦えるってことでしょ、
うん、
でそこをどう組み合わせていくかがやっぱり首脳陣の力ってことなのかなと思って。
あ、そうです、そうです、うん、だから組み合わせですよ。だからフロントがその選手を取ってくるじゃないですか、
うん、
でフロントは個性を見て取ってくるわけでしょ、
うんうん、
でチームを編成しますよね、うん、でチームを編成します。1年間そういういろんな選手の個性をフロントで一緒になって把握して、この選手は球が速いとか、このバッターは長打が打てるとか、この選手はちょっと率は低いけど守備が硬いとか、そういうのをうまく組み合わせて使っていくのがあの傭兵なのであって、
うん、
でそれをやるのがマネジメントなんですよね、
うん、
でマネジメントをしてチームを勝たせる、うまくあの回すことを回していく、で強くしていくんだったら強くしていくっていう目標に対して1年間進めてみました。でその結果どうやらこのチームは、まあ、アベレージが足りてないのか、足の速い選手が足りてないのかってなって、ドラフトだとか FA だとかって補強が入るわけじゃないですか、
うん、
そうやってチームをまたもう一回作り直してみて、また来年やってみました、じゃあ今度はまたこういうのが浮かんできましたっていうのをやっていくのがチームの運営だと思うんですよ。
はい、
だから今のラロッカさんがおっしゃったことは全くその通りで、うん、そういうことをやっていくことが、うん、あのプロ野球チームを強くするっていうことだし、プロ野球チームを健全に運営していくってことだと思うんですよ。だから場、
うん、
当たり的な補強を繰り返したりとか、
うん、
そのね、エコひいきで選手を使い続けたりとか、そういう
愛人枠ね、
ね、っていうんじゃないんだよっていうのは 本当にその通りですよね、
うん、
だからカープの野球をするって言って、あの今やってることって結構不得意なことを得意にさせようとカープの野球にしたいから、そのチーム全体を、
うん、
そういうやり方をしていってどんどんシリスボビーになってる感じがするんですよね、やっぱり。
で、カープの野球をしたい、
好調も不調も、あ、ごめんなさい、どうぞ。
カープの野球をしたいというか、笹岡さんの理想を押し付けてるような感じするんですよ、選手に。今の選手層がどういうことが揃って、どういう力があって、どういうことが得意で、どういうことが不得意かっていうのを分からずに、理想をぶつけちゃう。だから例えば、先発はいや、完投するもんだろっていうので、先発ピッチャーを長く引き伸ばす。例えば、この1番バッターはこういうタイプだろって言って、左打ちの、足の速いアベレージヒッタータイプだろっていうことを。にしてしまったっていう風に理想を持ってるから、そういう選手ばっかり使って、他に選手好調な選手使わなくて、ひたすら例えば今の、まあ、ノマが決まるまでは大盛り使ったり、ウグサ作ったりって、なんかもうそういうイメ、自分はこういうのが理想だっていう理想を押し付けてるように見えるんですよね、
うん、
だからそれが全て結果判断を誤ることにもなるし、ピッチャーの替え時を間違えたりすることもあるし、なんかね、うん、そういう感じがするんですよ、今の笹岡さんって。
うん、
違うかな、メロカさん。
いやいや、そういうことです。僕が言ってるのは そういうことで、その今の監督 の、 その、まあ、カープ野球とは僕は持ってっていうふうに言ってるからね、笹岡さんがの理想をそう追求したいから、だから得意不得意の、不得意も伸ばさなきゃいけない、で実は得意はあんまり重視してない人も出てきちゃうとか、そういうところの圧力がやっぱり見てて面白くないって思っちゃうんではないかな。いや、今までの話をとか、ビッグボスの話とかね、こう今まで聞いてくると、うん、結局だから流れを悪くするのはメンタルが悪くなることなわけで、
そうですね、う
ん、その最たるものはやっぱり自分これできないんじゃないかなとか、うん、ちょっと相手より俺の方が劣ってんじゃないかなっていう、要は自分が不得意であるっていう気持ちですよね、きっと。
課題の克服って辛いじゃないですか、
うん、
うん、課題の克服が辛いのは日本国民全員が分かっていることだと思うんですよ。何かだから、うん、例えば、うん、あなたはお掃除が苦手ですね、じゃあこの散らかった部屋を1日かけて掃除してくださいって言ってクワーってなるじゃないですか。それを強いてる姿を見て楽しいわけはないわけでして、
そうだよ、だからそれなんだな、今楽しくないのがきっと、
だからその日本人の悪いところで平均化しようとするとか、
ね、そうなんですよ、
長所を伸ばすじゃなくて短所を補うっていう、
そうやって、いや必要なんですよ、その、うん、そういう例えば明らかに、ね、普通のファーストだったら取れるようなゴロが全部トンネルになりますとか、某読売の外野の選手とかね、ああいうタイプみたいなのは、まあ それはもちろん、それ君さすがにそれはないわってなるじゃないですか、
うん、
それはそうなんですけど、うん、でも普通にやれているもの、そんなに別に目くじら立てるようじゃないものを、なんかなんて言うんでしょう、例えばパワープロで言うと別に D あればいいものを S にしようとする必要は全くなくって、
ないよね、
うん、
別に B あるC あるって言うと、いやそれはもう十分でしょ、その か、ね、その代わりここにある G は何とかしなきゃいけない、
で
も
そう、ね、
G は何とかしてほしいけど、でもこいつパワー S だろって、うん、そしたら、ね、そんな守備固めとかで使ってるんじゃないよって話になるわけです、
うん、
なる、
本当なんかそういう話だと思うんですよ、実際それが行われてないと、うん、こいつなんでパワー S なのに毎回ショートの守備固めに入らされてるんだみたいなことが起こる。
本当にそんな感じですよ、
うん、適材適所ですよね、
うん、
結局 さっき言った 12.1 イニング取れたっていうのも、あ、打てるぜ打てるぜ打てるぜっていう、多分俺今日いけるですよね、だから そこをどう引き出すかっていうところなんだよな、絶対に、うん、そうだからチャンスで凡退するなんか楽しそうじゃないっていうのが一番ね、なんか見てて辛くなってくる感じがね、うん、
思い切ってバット振っておいでって言ってね、バットプンって振って帰ってきて、うん、すいません三振でしたってガハハいいんだよぐらいがちょうどいいんですよ、
うん、
結局監督力か、流れとか相性とか、
まあ、いや僕はそう思ってる、うん、
だって1年間選手を、ね、その出したり引っ込めたりオーダー作ったりするのって監督の仕事なわけですから。
そうですね、
そうですね、
そこに何か不足があるからそうなってるんですよね。だってそんな、うんうんうん、別に村上ぐらいになったらちょっとさすがにいるいないはでかいかもしれないですけど、そんじょそこらの、まあまあ、うちもあれかもしれないですけど、そんじょそこらの本当今優勝争いしてますとかっていうチームって別にそんなに大きくチーム力って変わらないはずなんですよ。
変わらないです、うん、
結局そこに現れてるのは1年間通して誰がどれだけ成長したとか、どんな雰囲気を作ってきたとか、一つのプレーに対してどれだけ集中してきたとかっていう積み重ねから来る何かなのであって、その一つ一つ一日ちょっとずつを積み重ねてきたその総量の違いが多分僕は差になってるんじゃないか、それは気持ちの面も含めてですね、
うん、
と思うので、だからそれがどうしてもうまくいってないってことは君は何か多分積み重ね忘れたものがあるんだよっていうふうには僕は思いますし、
うん、
だからファイターズを応援してて思うのはこれはもう10年来の積み重ねの不足があるなとは見てて思うんですだからまあそれはもう 1日2日で絶対なんていうんですか、ひっくり返ったりしないんだから、だから逆に今年ボスがもう今年は優勝なんか目指しませんって言った時にだよなって個人的にはなったんですよ、
うんうんうん、
それを例えば、まあね、結構偉い人たちがね、いやそんなことを言うもんじゃないと、何を言ってるんだって、ね、言いましたけど、でも実際君らこの戦力を率いて優勝するって言えるかっていう、本当にそのできないもんはできないじゃないですか。
そうですね、
だから長所は伸ばそうよって、ね、できることをもっとできるようにしていこうっていう方針は僕はすごく好きなんですけど、
うん、
なんか ね、本当そういうメンタルで1年間見れたんで、だからそれはすごくボスで良かったなってめっちゃ思ってるんですけど。
いやいいですよ、うん、
だからそういう一つ一つが選手の自信となったり、いろんなことが試合に出てきてそれが流れになったり運になったりしていくってことですよね、結局は。
はい、もちろんどんなに頑張ってもできないことはできないんで、うち今めっちゃ負けてますけど、う
ん、それとまあどうしても運がない試合ってありますよね。
あります、あります。
で会心の日当たり打っても全部野手の正面だったとかいうことってあるんで、やっぱりそういうこともまあ不運が続くっていうこともありますので、ね、
積み重ねたからといって必ず勝てるってわけでもないですしね、
そうなんですよ。
結局そこは絶対はないんだから、やっぱりこう なんか、ね、一つずつ試合をこう重ねていくに従ってやっぱ勝ちも負けも当然あるし、うん、運も絡むし気持ちも絡むしコンディションも絡むし何でもかんでも絡んでくるんだから、
そう、
うん、
わかります。それを相性っていう言葉で続けられると
はないですよね。
そうですね。
それがダメだと思う。
ラロカさんの言ってたあと一本出ればっていう言葉
では、それは本当に
腹が立つ。それは腹が立
つ。腹が立つマジで。
そう。結局だから
何だってさ、11本打ってんだよヒット。あと1本出るな。出なかったっていうのはふざけた話だと思うよ。安かな人は11本打ってんだから、判断にしたとしてもね。
だから何が足りないのかっていうのをね、分かればいいわけですよね。だから単打11本打って、いやあと1本がねじゃなくて、単打11本って点が入らないんだったらやっぱ長打がね打てなかったねとか、チャンスでどうにか、ね、
そうそう、
犠牲フライでもいいから1点取れる野球をしないといけないねとか、それなら分かるんですけど、いやあと1本がねはねどうにかすんのがお前の仕事なんじゃないのっていうツッコミを受けたいがために言ってるようにしか聞こえないですよね。
そうなんですよ。
絶対選手にも呪いになるじゃないですか、
は
い、チャンスで、あ昨日あと1本出なかった、あと1本俺が打たなきゃってことになるわけだから、これも結構メンタルに影響してると思うんですよね。
そう
結局今のセリーグってチームのチーム内を乗せられる監督が高津さん一人しかいなくて、
うん、
あとの5監督は全然チームを乗せられない、原さんも含めてだと思うんだけど今。
そうですね、
うん、だからこうなってると思う。
原さんはもう完全にモチベーターじゃなくて傭兵家なんで、
うん、
あれはだからまたちょっとこう毛色が違いますよね。
そうですね、だからハマるときはハマるんですけどね。
そうですね、
だから、
ごめんなさい。あ、すみません。選手がみんなその強い心を持って与えられた使命を確実に遂行するっていう人が集まれば、原さんはめちゃくちゃ使えます。多分。
使える。
う
ん、
そうそうそう。
やっぱ今だから監督向き
です、ね、セリーグ。
そうそう、代表監督向き。
うん。
セリーグチャンスだと思うんですよね。あの大した監督いないんだからやっぱり。
いやそうですよ。
大した監督もいないんだけど、うちも大した監督じゃないのよ。
いや だからですよ。いやだからこそ、まあそうなんだけど、うちがそこがもしね、ちょっとでもモチベーター監督になったら、コロッと行くかもしれないじゃないですか。
ああでもカープは行くかもしれないですね。いや見ましたけど。ねこんなに打率いい選手ガン首揃えてなんでこれなんだろ
う。そうなのよ。
あれ、選手のやる気をそういうことばっかりやってるんですよね。
そうなん
だ。変に打順変えてみたりとか。
こんなに3割バッター抱えてんのになんで勝てへんねんって。
使わないとか、なんかわけながら相性で起用しましたみたいな。いやいや、そうじゃねえだろうとか。
ね、若くて息の性質いい選手もいれば、ね、ちょっと調子に乗ったらバーバーって燃えそうな選手もいっぱいいるんだからって思うんですけどね。
だからそれこそ辻さんとかさ、中島さんとかがカープにポンってでも入ってみたら、うん、多分優勝すると思いますよ、
うん、
だから
分かんないです
か。パ・リーグはパ・リーグはだから結構モチベーター監督多いんじゃないか。そうでもないですか。中島さんとか辻さんとかそうでもないのかな。
いやまあセリーグよりはレベルは高いんじゃないですか、ね、
うん、
まあボスも含めてですけど、
うん、
一番なんかモチベーター系の監督は僕ボスだとは思うんですよ。なんかボスよく分かんない人で、モチベーターっていう底を持ってるんですけど、なんか上に乗っかっ、その土台の上に乗っかってるのがなんかあの奇想天外な形した傭兵家なんで
そうか、
本当のモチベーターで言うと、でも誰なんだろうな。
モチベーター辻さんとかそう見えますけどね。
辻さんはあれですね、あのモチベーターですけど、その上げ型のモチベーターじゃなくて、うん、ボトムアップ式のモチベーターですよね。
あ、
なんか下支えしてくれるというか、上にこううわって持っていくんじゃなくて、ね、
あの
ね、そこに落ちそうなものをぐっと持ち上げてくれるというか、そういうタイプのモチベーターですよね。僕は中島さんは割とそうかなと思います
ね。うんうん、僕もなんか去年の特に杉本とかあの辺見てると本当そう思っちゃうけどね。今年も結局なんだかんだ言って上位に上がってきましたもんね。
そうですね、うん、力はあるってことでしょうね。
そうですね、
うん、まあエースピッチャーがすごいからあっこは
うちだ
って、ね、あのピッチャーになかなか勝ちをつけてやれない打線が存在してる
本当ですよね。
どうしてと思いますけどね。
マー君超えすると思ったのにな。
びっくりしましたよ。だって、ま、この間、うちの伊藤君が10勝して11勝目だっつって、負けたんですけど、かかってた時に、なんかあの最多勝争いがうんたら、いや、また最多勝争い12勝ってなって、まだ12しか勝ってねえのっていうイメージなんですけど、よくよく見てみると、やっぱりね、なかなか援護がもらえなくてとかっていうのがあって、だからね、チーム事情にもよるんですけど、本当、野球ってチームプレーじゃないですか、そういう
ですね。
うん
うん、だからうまくなかなかあずましくないなっていうあっていう感じがしましたけど。
なるほどですね。他何かありますかね、このいわゆる見えざる力みたいな話で、もしこういう話があればっていうのがあれば。
でも見えざる力の話でやっぱり一番思ったのは、あの2016年の日本シリーズですよね。
何でしたっけ、店大谷でしたっけ。
いやだからそういうことで僕が言ってる、あの相手に暗示をかけるっていうの、
ね、あれが一番やっぱり、あのいや見えてましたけど、見えてたからこそ出てきた見えない力じゃないですか、ね、あれは別に打席に立ったわけじゃないし、
うん、
ね、なんかボンってあそこにいるぞっていうだけでざわっと広がる何かがあるっていう、なんか得も知れないこう不気味さみたいなものがやつからは出てたわけじゃないですか、あの時は。
そうそうそう、出てた
出てた、
そうだね。
あれは本当になんていうんだ、だからね、あの栗山さんが一番輝いたシーンでしょ本当に あ、上手ですよね。そのただ打席に立つだけとか、ただこう投げるだけとか、フィールドに守るだけじゃなくて、チーム全体でどういう風に心を持っていくかっていうことに特化すると、ああいうことを思いつくんだなっていうことですよね。
まあ、確かにあれは聞きましたもんね。効き目ありましたもん
ね。ありましたもんね。実際出ましたからね、効果がね。
いや、その出し方がうまいです。だってああいうことってあるじゃないですか。次は例えばピッチャーがバッター打席に立つときに、例えばあのダミーで野手を立たせる
み
た
い
なのがあるじゃないですか。
はい
はいはい、珍しくないんですよね。ああいう見せ何がしっていうの
は。そうそうそう。
だけど
珍しくない。
あのタイミングでそのあの大谷翔平をあそこに立たせるっていう。
大谷翔平っていう人間の持ってる影響力とか、その存在感っていうものをあそこまで生かしきる采配ってなかなかないと思う。
ないですよね。
だからね、彼が二刀流であるっていうことの意味もあのしっかりあそこで使い切ってるし、あれがまあなんかなんて言って大げさかもしれないですけど、やっぱり栗山英樹は大谷翔平を一番理解してるなっていうのはあれ見ると思いますよね。
思いますよね。しかもうちのピッチャージャクソンで外国人だったんですからね。それでも影響あるんだな。
それであれなんですか、
ね。そうそうそうそう。いやいやいやいやいや、参りましたよあれは完全に。
だから僕らもえあそこでだ大谷がいる嘘でしょと思ってこっちは嘘でしょと思ってるんですけど、
うん、
ファンで嘘でしょって思ってるんだから。相手チームもっと嘘でしょって思ってるんですよね。
思ってる思ってる。
ああ、だからそういうことだったっていう話ですよね。
そうね。いやー、やられましたよ。
あれあれがあの今のところうちの最後の輝きなんで。
確かに。あれ以降
輝きを失ってしまったんで。
そうですね。はいはいはい。なるほどですね。
もう6年も経つんだな。ちょっと寂しいですけどね、まあ仕方がないね。
本当ですよ。うちはだから黒田で勝てなかったところですよね、はいはい、あそこは。
ああ。
黒田の試合で、あと1点取れてればっていう感じはしたんだよな、僕は。
そうですね。でも、あそこね、また黒田の最後のバッターが大谷っていうところ。
そうなのよ。
そうなんですよね。
ね、ドラマなんですよね。
ドラマ。うん、あれがあるし、もう。引退投球みたいなもんだから。
そうそうそう。でその後大谷がメジャー行ってあれだけ活躍するっていうのはもう、うん、
そう
そうですね。そうそうそう。
あのなんかモルツだからあれかあの OB 会みたいなところで投げないでほしいんだよな僕は黒田のあれでいいんだって、あの最後にマウンドにさよならって言ったんだからさ。
おちゃらけたようなとこでいらねえんだよ。
いらねえ、いらねえ。
で投げて高橋慎吾で打たれてましたよ、ヒット。
でしょ、いらねえんだ。あ、すいません、完
全に。最後のバッターは高橋慎吾っていうことで、
ね。そうだ、そうなっちゃうでしょ、大谷なんだよ、やっぱり。
いやいや、それは現役はそうですから。
で一回し、ちょっと退いて、もう一回投げれるかなと思ったけど、投げないってところだね。
そうそうそうそう。
大谷で終わるんだよ、だから、まあ。本当あれは本当になんかに日本ハムと一緒にドラマを作った感はありましたね。
あのシリーズね。
いや面白かった。
だって2016って本当うちもうダメだと思ってましたからね、正直。
そうだそうだ
そう。
そうでした。
だって途中まではもう明らかに広島のペースだったわけですから。
うん、
あのシリーズは。
いや初戦かなんか大谷だった。
そう大谷に勝った
の時には、うん、あ俺これ来たと思ったもん。
いやそうだから僕らもいや大谷でダメならダメでしょもうこれってなってるんですから。だってそれがねなんかよく分かんないうちにああなったわけなんでそんなことってあるんだなっていう。
あるんですよ、
ね、だから本当でもあのシリーズって本当そういうなんかメンタルの流れみたいなものがこう傾きというか偏りというかそういったものがものすごく影響したと思うんですよ、そういう意味では。
そうですね。
だから
真ん中3つが日ハムでささよなら打つじゃん、ああいうの嫌なんだよね本当に。
それは前田さんもぼやくわな。
ホームランは何やろ。
あれは帰ってきたかなと思うけどね。
あれ本当にあの僕聞いてたんですけど本音がダダ漏れてると思って。 かったんだよな、あれは。そこでホームランはないやろっつって。そんな、いや、ま、気持ちはわかるけど、漏らしすぎでしょと思って。
まあ、それこそ流れでしょうね。流れがいったんでしょうね。
いや、そうですね。うん、あれ、でも本当にあそこでポロッとこぼした、あれが多分全てだったかもしれないですよね。そういう意味で本当、うん、そんなところでそんなことになるっていうことがもたらしたショックみたいなものって多分めちゃくちゃでかかったんだろうなっていう、うんうん、思いますね。
本当
今年の交流戦まで引きずってますよ。早くメンタル改善しろって思うよね、交流戦とか。
連敗してますからね。だってね、あの時本当うち大谷増井って本当2桁ピッチャー2枚当てて連敗してるからマジかってなってますからね。
一人すごいの言ったんだっけ、あの外人で嫌なやつ言ったんですか。バースそうバースだよバース
だよ。あのシリーズだけめちゃくちゃ輝いて3勝してったっていう。
誰だと思ったら、まあすごいピッチャーだった
から。バースの再来だ、バースの再来だ。
そうそうそうそう。
こっちじゃないんだけどなっていう。
はい、なんかペップさんを置いてってしまいました。すみません。
いやいや、全然大丈夫ですよ。
楽しいね、この日本シリーズの話って。
当事者はね、楽しいかもしれない。
けたけたお互いに過ぎ去りし日の栄光感があって、ちょっとあれなんですけど、
他に何かあればですけど、なければこんなもんで締めようかなと思うんですけど、ありますか？なければ久々に早く。まだ2時間いってない。
だいたい多分ね、どの話しても行き着くとこはなんか同じな気がしてきた、今日の話。
まあまあ結局そうなりますよね、うん、でもね、やっぱりメンタルはめちゃくちゃ重要なスポーツになるんで、どうしてもねそうなりますよね。だからそれをどうやっぱコントロールするかっていうのはやっぱり監督のやっぱりすごい大事な仕事やし、
そうだからあの監督自らのメンタルをね、どうこうしようとしてダメですよね。
いや、そうなんですよ。いや、だから自分のメンタルのコントロールができない人は監督には向いてないですよね。
そうですね、
うん、そういうことですよね。
人のメンタルをコントロール、選手のメンタルとかコーチのメンタルをコントロールするのが監督なんだから、うん、その自分のねコントロールもその人任せにしてるようでは。これはまあ無理、土台無理な話ですよね。
誰も個人名はもうチーム名を上げてないのに色紙が浮かんでくるのがもうおかしい。
いやだからまあそういうことだと、だから星野さんもいくらね激高が立ってたって、あの人はやっぱり裏ではその選手とかスタッフの奥さんにその誕生日プレゼントをあげたりとか、こうモチベーターの部分もあるじゃないですか。
いやもうめちゃくちゃモチベーターですよ。うん、もう本当に気持ちがどれだけプレーに影響するのかっていうのは多分誰よりも分かってはる人やと思うので、
やっぱ厳しかったんですからね彼の
場合。そう、
どうしてもあの暴れん坊のイメージばっかり星野さんって先行するけど違うんだよね、結構裏でも、うん、
だからそれもだから村上の今無双ぶりと似てるんですよ、うん、すごいところばっかりがクローズアップされて、そこばっかり繰り返し流されるからみんなの中に刷り込まれて、ああそういう人なんやっていうことになって、もう接する前から萎縮してるっていう状態ですよね。
そうですね、いやまさにそうですよね、
うん、だからそこをやっぱりどうコントロールしていくか、自分のねこう選手になった時にどうコントロールしていくかっていうのはやっぱ監督の仕事で、そのアプローチは違ってもやっぱりノムさんも落合さんもそうやと思うんですよ。
そうですね、
うん、そうです、そこがあのアプローチが違うっていうところが面白いと思うんですよね。
そうですね、
でもアプローチが違ってもこうそれをちゃんとは何ノムさんから星野さん引き継ぐと良くなるっていうね、あそこの流れって言っちゃうけどもうすごかったですよね。
うん、
反射から
でもね、ないものをねこう、うん、持ってるっていうところがこううまくはまるっていう、
そ
っか、まあ、恒例ですよね。
うん、
うん、
いやだからそれって多分あると思って、うちのカープも、まあ、野村健次郎が作ったチームを尾形監督が優勝させたけど、じゃああれ逆だったらうまくいってたかったら、
うん、違うと思う。あー、わかんない、
ね、
確かに。
だから、うん、あの時期はカープが徐々に強くなっていく時は野村健次郎が合ってたんですよ。で、仕上がったチームを引っ張っていくには尾形さんが合ってたんですよ。
うん、
それがあるから多分時期的に例えば阪神もとか楽天も、うん、これからこう強くなってくって成長するときは野村さんが合うけど、じゃあ優勝実際にや優勝争いして優勝するぞってなったときはもしかしたら星野さんみたいなのが合うのかも分かんない。
そう
ですね、うんうん、
あれがじゃあ逆さまだったらうまくいってたかったらまだ別だと思うんですよね、
うんうん、そうですね、
そういうことだと思いました、
はい、いや本当にだから流れ、まあ、まとめると流れっていうのはやっぱりそのオカルト的なものではなくて流れというものは現実問題としてはあるということですよね。
はい、
うん、ただそれがそのまことしやかにこうささやかれるような変な理由のものではなくて必ずそこには根拠があるっていうことですよね。
そうですね、はい、
です。
そして相性はないと。
そうです。あの言葉の間違いはやめましょうという話ですね。
何も正しく使いましょう。
本当ですね。
はい。じゃあということで、はい、はい、今週はこの辺ですっきり皆さん満場一致で決まったので、決まったっていうかまあ
回ってないし。
たまには早く終わるのも
健康ですね、はい、言いたいこと言って健康に終われるのが一番いいですね。
そうですね、あるそういうことですね。
多分ね、あのグラスに氷を入れてる音が鳴ってないのが良かったですね。
引っ掛け回しますからね、彼は。まあそれも良さでもあるんですけど、
いや本当に、
はい、はい、じゃあいうことで、今週はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。